なぜって、この今でも僕はあの男を思い浮かべることができるんですから。アッタソン氏はまた考えて少し歩いていったが、確かに何か考え込んでいた。とうとう、その男が鍵を使ったというのは確かなんだね、と彼は尋ねた。一体あなたは、とエンフィールドは我を忘れるくらい驚いて言いかけた。うん、わかっているよ、とアッタソンが言った。こいちゃ変に思われるに違いないがね、実は私がもう一方の人の名前を聞かないのは、私がとうにそれを知っているからなのだ。ねえ、リチャード、君の話はひしひしと答えたんだよ。もし今の話にどこか不正確な点があったら、訂正なさった方がいい。そんならそうと言ってくださればいいのに、と相手はちょっと不機嫌な様子で答えた。しかし僕は学者的に、と言ってもいいくらいに、正確に話したのです。そいつは鍵を持っていました。それどころか今でも持っていますよ。一週間と経たない前、彼がそれを使っているのを僕は見たのです。アッタソン氏は深いため息をついたが、一言も言わなかった。すると若者の方が続けてまた言い出した。何も言うものではないという教訓をまた一つ得ましたよ、と彼は言った。自分のおしゃべりが恥ずかしくなりました。このことはもう二度とは触れないという約束をしようじゃありませんか。よろしいとも、と弁護士は言った。約束しよう、リチャード。その晩、アッタソン氏は暗い気分で自分の一人住居へ帰ってきて、食欲もなしに夕食の宅に着いた。いつも日曜などには、食事が済むと炉の傍らに腰を下ろして何か難しい神学の書物を一冊机の上に載せて読み、近くの教会の時計が12時を打つと厳粛に感謝して床に着くのが習慣であった。しかしこの世の彼は食卓が片付けられるとすぐろうそくを取り上げて自分の事務室へ入っていった。そこで金庫を開けて、その一番奥から封筒にジーキル博士遺言書と書いてある書類を取り出すと、眉を曇らせながら腰を下ろしてその内容を熟読した。遺言書は全文のすべてが本人自筆のものであった。というのは、アッタソン氏は出来上がったそれを保管してはいるけれども、それを作るには少しの助力をも拒んだからである。その遺言書は、医学博士、民法学博士、法学博士、大井科学協会会員などなるヘンリー・ジーキル死亡の場合には、彼の一切の所有財産は、彼の友人にして恩人なるエドワード・ハイドの手に渡るべきことを規定しているばかりではなく、ジーキル博士の3ヶ月以上にわたる失踪、または理由不明の不在の場合には、前期エドワード・ハイドは、直ちに前期ヘンリー・ジーキルの後を継ぎ、博士の家人に少額の支払いをする以外には、何らの負担も義務も負わなくともよいことを規定していた。この証書は、これまで長い間、弁護士の不愉快の種であった。それは弁護士として、また人生の穏健な習慣的な方面の愛好者としての彼を不快にさせたのであった。彼にとっては突飛なことは不心得なことであった。 しかし今までは彼の憤慨を募らせたのは彼がそのハイド氏なる人間については何も知らないためであった。それが今や急に一変してその人間のことを知っているためとなったのだ。その名前だけ知っていてそれ以上のことを何も知らなかった時でさえそれはもう十分不都合であった。その名前が数々のいやらしい属性をつけ始めるようになってはますます不都合となった。そしてそれまで長い間彼の目を遮っていた変わりやすい朦朧たる霧の中から突如として悪魔の姿がはっきりと躍り出たのである。これは気違い沙汰だと思っていたと彼はその嫌な書類を金庫の元の場所にしまいながら言った。ところが今度はどうもこれは何かけしからぬことではないかという気がしてきたぞ。そう言うと彼はろうそくを吹き消し街灯を着てあの医学の牙城と言われるキャバンディッシュスクエアの方へと出かけた。そこには彼の友人である著名なラニオン博士が邸宅を構えていて群れ集まる患者に接していたのだ。誰か知っているものがあるとすればそれはラニオンだろうと彼は考えたのである。しかめつらしい召使い頭が彼を見知っていて喜んで迎えた。彼は少しも待たされず玄関からすぐに食堂へ案内されるとそこにはラニオン博士が一人でブドウ酒を飲んでいた。元気で健康で快活な赤ら顔の紳士でもしゃもしゃした髪の毛はまだそういう年でもないのに白く動作は大げさでテキパキしていた。アッタソン氏を見ると椅子から飛び上がって両手を差し出して歓迎した。この愛想の良さはこの人の癖でちょっと芝居じみて見えたがしかし真心から出ているのであった。というのもこの二人は古くからの友達で小学校から大学までの同窓であったしお互いに十分自尊心があると同時に相手を尊敬しそして必ずしもそうとは限らぬものだがお互いに交際することをとても楽しみにしている人たちであったから。ちょっとした雑談の後で弁護士はひどく気にかかっている例の嫌な問題の方へ話を向けていった。ねえラニオン、君と僕とはヘンリー・ジーキルの一番古くからの友達だったねと彼は言った。その友達もお互いにもっと若かったらねとラニオン博士がクスクス笑って言った。しかし君の言う通りだろうと思うがそれがどうかしたの。僕は近頃とんと彼に会わないよ。なるほどとアッタソンが言った。君たちは共通の関心で結ばれているものと僕は思っていたのだが。そうだったのさという返事だった。しかしもう10年以上も前からヘンリー・ジーキルはあまり突飛になってきたんで僕にはたまらなくなったのだ。彼は変になりかけてきたのだ。精神が変にね。もちろん僕はいわゆる昔のよしみで今でも彼のことを気にかけてはいるがこの頃はずっとあの男にめったに会ったことがない。あんな非科学的なでたらめばかり言われてはと博士は突然顔を真っ赤にして言い出した。デーモンとピシアスだって仲が悪くなるよ。このちょっとした憤慨はかえってアッタソン氏をいくらか安心させた。